キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は太陽光発電であい見積もりいっぱいしてきたと思うんですけども、うん、すごく激安でもないのになぜあい見積もり勝てたんでしょうか。それを教えてください。
なるほどね、あい見積もりで勝つ方法みたいなね、うん、まあ、僕も太陽光発電を B2C で営業している時にたくさんの相見積もりっていうのを受けました。だけど、まあ、結構勝ってきたので、そのまあ方法っていうかね、まあ、その本質みたいなのをお伝えできればなと。まず営業の本質として、その誰でもいいから契約してほしいというふうに思っていると誰からも契約取れませんみたいなことがあるわけですね、うん、女の子だったら誰でもいいからその付き合いたいというふうに思っていると誰からも相手にされないみたいな、女の子からは全然相手にされないですよみたいながあるように、そういうふうに誰でもいいからなんて思っていると全然誰からも相手にされないっていうのが営業の世界でもありますよ、ビジネスの中でもありますよみたいなことなんですね、うん、で僕はどういうふうに思っていたかっていうと、〇〇の人と契約したいっていうふうに思っていたんです。だから反対にその他の、まあ、ペケペケな人とかほにゃららな人っていうのはいらないっていうふうに思っていたわけですね。だから自分が欲しいお客さん像っていうのをしっかり明確化していたので、その人からは契約取りたいんだけど、その他の人っていうのは僕はもうぶっちゃけいらないっていうふうに思っていたわけね。まあ、分かりやすいところで、僕は30代の夫婦には契約取りたいと思っていたけども、50代とか60代のこの高齢者って言われる方はいらないっていうふうに思っていたわけですね。だから僕はもう30代に特化していくぞみたいなふうに考えていたわけですよ、うん、そうすると30代の方から契約が取れるわけね、うん、でお客さんもきっとほにゃららの人からは買いたくないとか、ペケペケの人からは、ね、お金払いたくないとかって思ってるわけね。〇〇の人から買いたいっていうふうに思っているわけですよ、うん、実際僕もその買う立場の方になった時に、いくら安くてもバカからは買いたくないというふうに思って買っていますから、当然僕は売るときもバカには売りたくないというふうに思っているわけですよね、うん、で高額商品になればなるほどこの傾向っていうのは高くなっていくのかなっていうふうに思いますから、まずは自分のお客さんっていうのを知っておきましょうねっていう、で自分の得意な客層っていうのを分かっておきましょうねと、この人に売りたいっていうのをまず知った上で、そこからです、はい、人の購買基準っていうのは順位がありますよ、順番がありますよってことです、はい、何でもかんでも誰でも彼でも安ければ何でもいいっていうわけじゃないわけですね、うん、今人それぞれによって商品によって基準が変わったりはしますが、あえて購買の判断基準にランキングをつけるとすると、第1位が信頼できる会社、信頼できる営業マンというふうに言われています。で2つ目が商品の品質です。で3つ目に価格っていうふうに言われているわけですね。価格って実は3番目なんですよ、第3位なんですね、うん、だから相見積もりで勝とうと思ったら、まず価格じゃなくて信頼できる会社、信頼できる営業マンっていうのをまず前面に出さなきゃいけないわけです。で2つ目のその商品品質っていうのをやっぱり前面に出していかなきゃやっぱ勝てないわけですよ。3番目の価格では勝てないわけですよ。なぜなら激安会社じゃないから、激安業者じゃないからですよ。あなたが出す見積もり、僕が出す見積もりっていうのはどこよりも安い、日本一安い激安 見積もりではないわけですから、そこ以外に勝たなきゃいけないわけですよね。うん、今でもそうですけど、ネットの激安業者とそのね、見積もりだけの戦いになったら、うち絶対負けますからね。負けるんですよ。もう果てしなく安い見積もりを出している業者がいてるわけですから、そこには勝とうと思わないわけですね。うん、で、そこで判断する人、1位、2位、3位があって、価格だけで判断する人っていうのは僕はいらないっていうふうに言ってるわけですから。そんなんじゃなくて、ちゃんと商品の品質であったりだとか、その、なんていうの、会社の、その、良し悪しっていうのをちゃんとトータル的に見て買いたいって思ってる人から僕は売りたいというふうに思ってるのであって、安ければ何でもいいっていう人からは、買いたい、買ってほしいとか、売りたいというふうには全く思わないわけですね。だから、まず一つ目の、その信頼できる会社、信頼できる、あなた会社なんですかって言われたら、信頼できる会社じゃないわけですよ。だって、ヤマダ電機と、そのうちのね、そのシガソーラーメニー、どっちの方が信頼できる会社かって言ったら、ヤマダ電機なわけですよ。一部上場してる会社の方が信頼できるに決まってるわけですよ。地方のどこの馬の骨ともわからない小さな会社なんて信頼できる価値なんてほとんどないわけね。だからこれを見てらっしゃる方もきっとその一部上場の会社の社長さんじゃないと思います。一部上場の勤めている人じゃないと思います。やっぱ中小企業とかね、自分で起業してやってる方とかいらっしゃると思うんですけど、もう全然お客さんからしたら、はい、全然信頼できる価値がない会社として見られてしまいます。はい、お客さんっていうのは、信頼できる会社っていうのはもう一部上場の超一流企業しか見てないわけですから。会社、どんな会社してますか？ソニーとか、トヨタとか、ね、ソフトバンクとか、NTT ドコモなら信頼できるよね、とか言ってるぐらいなんですよ。起業したら分かりますよね。あれがどれだけすごい会社かっていうのが分かるはずなんですよ。だから、リフォーム業者とか、太陽光とかね、そういう業者って、どっちかっていうと、一流企業が扱っている、ね、会社じゃないわけですよね。中小企業だとか、地域で密着してやっている会社が多い中で、じゃあ信頼できる会社なのかって言われたら、クエスチョンがついちゃうわけですよね。だから僕は、信頼できる会社じゃなくて、信頼できる営業マンとして僕は前面に前に出ていったわけですね。信頼、この人だから買いたいというふうに思わせるためにはどうしたらいいのかっていうのを真剣に考えたんですね。じゃあさ、信頼できる営業マンってどうやったらできるんだよと。どうやったら信頼できる営業マンっていうふうに見てくれるんだよと、お客さんがね、どうやったらなるんだよっていう。思われると思います。はい、思いますよね。はい、簡単なこと2つあります。2つのことやれば、お客さんから、あ、この人信頼できる人やな、っていうふうに思われます。何かというと、まず1つ目が、圧倒的な商品知識を身につけることです。はい、もうプロとして当たり前になるんですけど、まずこれがないとね、やっぱ信頼できる人とは思われないわけですから、つまり何が言いたいかっていうと、お客さんから、うわ、この人賢いなーとか、頭いいよなーっていうふうに思わせることが大事なんですよ。これは雑学も含めて、もう知識量がもう必要になってくるわけですね。うん、特に普通の人が体験していないようなことを知っている必要がありますよと。うん、誰もが知っている話を得意げに喋っても何の役にも立ちませんから、ね、そんなこと言っても知ってるわと。何得意げに喋っとんねん。バカかこいつはっていうふうに思われるのがオチです。はい。だから、やってない、普通の人がやってないことをやりましょうねと。そうすると、すごいなこの人、なるほどなというふうに思わせることができるわけですね。で、そう思わせなきゃダメなので、圧倒的な知識量っていうのが必要になりますよと。本は読みましょうねみたいな話になってきます。はい、本は最低限月に1冊は読みましょうねみたいなことになってきます。で、2つ目は何かっていうと、これも簡単で、過去の自分を見せるっていうやり方です。はい、特に苦労話だとかプライベートの話っていうのを、そのお客さんに知ってもらう必要があります。はい、全く見ず知らずの人から買うのと、昔からの知り合いから買うのでは、信用度、信頼度、好感度っていうのがもう圧倒的に違います。はい、この信用度、信頼度、好感度を3つ、この同時に一緒にね、まとめてあげる方法っていうのが、過去の自分を見せるっていうのが一番いい方法ですから、特にその苦労話だとか失敗談とかっていうのがすごい効果的なわけですね。そうするとお客さんは、ああ、この人はいろいろ苦労してきはったんやなとか、で、それまでのその苦労したその経験が今につながってるんやなとかいうふうに思われるわけですね。で、そう思わせるとお客さんはあなたを応援したくなってくるわけですね。そうすると価格の高いだとか、安いとかっていうのを吹き飛ばすほどの絶大な威力を発揮しますよと、身につけることができますよということになってきます。ただ絶対やっちゃいけないのは何かっていうと、はい、自慢話です。 自慢話ほど鬱陶しいものはありません、はい、他人の自慢話なんか聞いてても何の面白みもないわけですから、自慢するよりかは自分の苦労話を出した方がいいです、はい、こんな苦労してきたんですよとか、こんなことあったんですねとか言って言うとお客さんは一気に好きになってくれます。だけど自慢ばかりしてるやつ、はい、YouTube とか TikTok とかでもありますよね、自慢ばかりしてるやつうざいですよね鬱陶しいですよね聞いてて何の役にも立たないわみたいな風になってしまいますから、そうではなくて、ね、そんな自慢話なんかしても、ね、奥さんですら、はい、旦那の自慢話なんか聞きたくもないというふうに思ってるわけですから家族ですらそんなふうに思うわけですから、まあ、自慢話っていうのをしてはいけませんよと、これやっても全然お客さんから、もうお客さんじゃなくても人から好かれることはほぼないので、自慢話はタブーで苦労話とか失敗談っていうのを出していきましょうねと。そして自分 の、 その、ね、知識量を高めるためにも読書をしたりとか、商品知識は当たり前のようにで、あとは雑学だとかいろんな話を知っているっていうのが特に大事になってきます。じゃあそのいろんな話って何から身につけたらいいんですかって言われたら、一つはやっぱ基本は読書ですよね。本から得られる知識っていうのが 大切ですよと。なんか第5もメンタリスト第5か、あれもなんか年間なんかものすごい本を読んでるらしいのよ。400冊なんか4000冊とかちょっと忘れちゃったけど、とんでもない量を本を読んでるらしいのよね。だからなんか YouTube で1日3本出したりとか、ニコ生かニコニコ動画か、あんなんでいっぱいアウトプットいっぱいしてもコンテンツが枯れないっていうのは、ものすごい量をインプットしてるからだっていう話なので、芸能人も言っています、はい、一つのことで成し遂げた人が芸能界で3年もやってたら枯渇してしまう、自分のネタが全部なくなってしまうから、やっぱインプットとアウトプットっていうのをやらなきゃいけないですよと。だから芸能人がね、よくお笑い芸人とかがなんかアメリカに行くとかなんか突然言ったりするじゃないですか。あれ何かっていうと、自分のコンテンツが枯渇してしまったからですよ。なくなってしまったから新しいのを仕入れにアメリカに行くとか言っているわけですね。でもアメリカに行ったらね、なかなかね、返り咲くのがちょっと難しいみたいなのが日本の芸能界だと思うんですけど、そういうのは必要な、インプットっていうのがめちゃくちゃ大事です、はい、でみんなが知ってることっていうのは自慢げに言ってはいけませんみたいな感じになってますね。じゃあ本の知識ってどうなんだよと。本ってその、ね、いっぱい売ってるじゃないと、ベストセラーになった本とかいっぱい読んでるんじゃないのって。でも大丈夫です。本っていうのは月にね、半分ぐらいの人しか読んでないんですよ。2人に1人は本読んでないわけですから大人なんてね、1ヶ月の勉強時間、1日の勉強時間だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、6分しかないとかに言っているわけですから、大人になればなるほど勉強しないわけですから、本も読んでる人なんてほとんどいないわけですよ。どっちかっていうとエンタメの本とか読んでるわけですから、そうじゃなくてちゃんとしたその知識に基づくやつを読んでいたら、すげえなこの人っていう風になりますからね。この2つやっていただければ、相見積もりになっても勝てますよと。なぜならあなたが売れてるからですみたいな感じですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。